こんにちは、中村です。では、中村編集サロンシャープ6、売れる Kindle を作る極意ゼロを解説していきます。この回から、売れる Kindle を作るシリーズで、極意 1,2,3,4,5,6 7個ぐらい話そうと思うんですが、今回は極意ゼロですね。まあ大前提みたいなニュアンスで聞いていただければと思います。Kindle 出版を今からしたい人、自分の Kindle を出したい人とか、あとは今後 Kindle 編集とか出版代理とか、Kindle 編集を仕事にしたい人に聞いていただければ幸いです。では今日はですね、印税とか原稿の書き方とか、よくある質問とか基本についてお話ししていきます。まず原稿の書き方なんですけれども、じゃあどうやって Kindle ってアップすればいいの？リリースできるの？というと、結論すごく簡単です。ワードとかページズでできます。ワードの場合は、そのままワードを書いて入稿すれば OK です。で、EPUB 変換というのがあって、EPUB 変換にすると文字化けとかが少なくなるので、そちらでやった方がいいですかね。とはいえ、僕は結構序盤の方はそのままワードで入稿していて、大きな問題はなかったので、まあ、ワード入稿でもそんなに、まあ、画像とかがあったら別ですが、横書きで画像がない場合であれば、ワードでそのまま入稿でも大きな問題はないとは思います。まあ、EPUB 変換した方が無難だと思いますので、EPUB 変換の方がいいかなという感じですね。はい。で、Mac の場合はページ数でしたっけ？ページ図っていうのかな？まあ、それもですね、ページ図で原稿を書いて EPUB 変換して入稿すればいいので、すごく簡単ですね。で、なんか EPUB 変換って聞くとちょっと難しいように感じるんですが、これもめちゃくちゃ簡単です。ググれば一発で出てきます。で、今僕が作っている Kindle 出版サロン、Kindle 編集サロンではなく出版サロンの方は有料なんですが、まさに今から Kindle を出版したいという方向けのサロンを今作っていて、まあ、この原稿の書き方、EPUB の変換の仕方なんかもお話ししていくので、まあ、できたらまた告知します。はい。では次、収益面に行きます。Kindle を出して結局どうやって稼ぐのという話なんですが、これちょっとややこしいんですよ。というのも、収益面に関しては、Kindle Unlimited、読み放題プランですね。Kindle Unlimited、KU と言います。読み放題の、KU の PV 数、ページが読まれた数ですね。何ページ読まれたか、PV、ページビュー。と、あとは単純に、その本の印税、500円で売ってるんだったら500円の印税がもらえるという2つの種類があります。それをまず頭に入れておいてください。で、まず、KU、読み放題プランの PV からいくと、読み放題プランの PV は、ざっくり 1PV 0.5 円になりますね。なので、例えば100ページの Kindle を出しましたと。で、1人の人が100ページ全部読んでくれました。となったら、100PV なので、100PV×0.5 円で、50円になりますね。なので、100人の方が全部読んでくれたら、50円 ×100 人で5000円の、印税というか、ページビューに応じて分配される収益になります。これが、一つ目の KU で得られる収益。で、二つ目が印税は 35% と 70% の印税があって、まあ、結論から言うと 70% と考えて OK です。なので、仮に500円で売っていた場合に、一冊売れたら 70% の350円が印税収入ということですね。で、印税の 35% と 70% というのは、まあ、いろいろ 70% にするためには、いろいろあるんですが、まあ、例えば Amazon 内のみの販売にしてくださいね、みたいな。まあ、楽天公募とか、他の電子書籍には出版しないでくださいという取り決めだったり、あとは、金額が250円から1250円とか、その価格のレンジの幅であったり、という条件があるんですが、まあ、大体、自費出版というか自分で、僕ら一般人が Kindle を出すときには大体該当するので 70% と思って OK です。はい。この KU の PV、読み放題プランの PV と印税の2種類がありますと。ここまで 大丈夫ですかね。ちょっとややこしいですかね。KU のプランに入っている人だったらわかると思うんですが、月1000円だと Kindle Unlimited の読み放題プランに入れるんですね。で、入っている人が Kindle を開くと、その Kindle が読み放題の対象であれば、読み放題で読むか、例えば500円で購入するかを選べるんですよ。まあ、大体読み放題に入っているので、読み放題で読むとは思うんですけれども、まあ、どっちも選べますと。で、僕は KU に入っているので、KU 対象のものは読み放題で読みます。なので、その人たちは、僕みたいに KU で読む人は、著者にとっては KU で読んだ分の PV×0.5 円が入ってくるということですね。一方、KU に入っていない人は、買うしかないので、その本を買って買いますと。このパターンだと印税収入になるということですね。なので、自分の本を見てくれる人が KU に入っていれば多分 KU で読むし、入ってなくて魅力的だと思えば買ってくれるので、KU で収益を上げられるか印税で上げられるかは、ちょっとわからないですね。僕の経験上は KU での収益の方が高くなる傾向にあると思います。言い換えると、 KU 読み放題プランに加入している人が多い。さらに言い換えると、読み放題プランに加入するぐらい Kindle を使ってる人が、僕ら一般人の本までたどり着いてくれるという感じですね。でもインフルエンサーの本を出した時も KU で読まれるケースが多いので、最近はやっぱり KU に加入してる人が多いんでしょうね、おそらく。という感じですね。これが、Kindle の印税になりますね。結構これややこしいんですが、KU と印税の2種類があるというのは、押さえておいた方がいいと思います。はい、ではここからは細かいよくある最初の質問ですねにお答えしていきたいと思います。全部で 1,2,3,4,5 あります。質問内容だけが、最初に言っちゃうと、横書きがいいか縦書きがいいか、そして Amazon アカウントは必要か、ブログを転載してもいいか、文章を書いたことがないかないが大丈夫か、表紙はどうすればいいかの5つになります。まず横書きか縦書きかなんですけれども、結論横書きの方が無難ですね。縦書きだとちょっと文字が崩れたりしやすい傾向にあります。おそらくこれは、そもそも Amazon ってアメリカですよね。アメリカのサービスですよね。日本とか東洋以外は横書きの文化じゃないですか。縦書きはないので、多分そういう理由で縦書きだと崩れやすいんじゃないかなと僕は睨んでます。いずれにしろ縦書きだとちょっと崩れにくいので、大きなこだわりがなければ横書きの方が無難かなと。で、特に画像を挿入するときは縦書きだとこう縦長のページになっちゃうので、結構レイアウトが崩れやすいんですよ。画像が見にくくなりやすいんですね。なので、大きなこだわりがなければ横書き、とはいえ縦書きの方が慣れていたり縦書きの方が好む方はいるので、画像をたくさん挿入しないとかであれば縦書きでもいいと思います。はい。で、その時は EPUB 変換はほぼ必須だと思ってください。先ほど言ったように EPUB 変換はしなくてもワードでそのまま入稿してもいいんですが、縦書きの場合はした方がいいですね。崩れにくくなるので EPUB 変換した方がというのが理由です。はい。で、アカウントに関しては Amazon KDP アカウントを新たに作る必要があります。KDP というのは Kindle Direct Publishing というの略称ですね。Kindle のことですね。で、確か Amazon アカウントと連動できたと思うので、Amazon アカウントを持っている人は KDP アカウントも結構すぐに作れます。とりあえず簡単ですね。はい、3つ目。ブログを転載してもいいかというところで言うと、結論から言うと、そのまま転載することはできません。というのも、Amazon は、Kindle で出版するとき、Amazon は審査をするんですよ。で、半日とかで結構審査は終わるパターンが多いので、多分機械的にコピーコンテンツがないかどうかを判断してるんだと思います。なので、一回僕の知り合いであったのが、ブログをほぼそのまま Kindle にして、出版しようとしたら、出版前に審査が降りなかったと。で、確かなんか理由を明確に言われないんですよね。ただおそらくブログと被ってるからじゃないかという思って、ブログを非公開にして審査をかけたら審査に通った ということなので、まあ、言い換えるとブログとかノートとかネット上で検索できるものとコンテンツ内容が被っている場合はおそらく Kindle では出版できません。で、まあブログの内容を結構改変してそこまでコピーコンテンツのチェックツールに引っかからない、ちょっとパーセンテージまではわからないんですが、までこうブログを改変できたのであればもしかしたら引っかからないかもしれません。なのでブログとかノートは厳しいんですが、まあメルマガとかは大丈夫ですね。メルマガはネット上のコンテンツではないので、まあコピーコンテンツかどうかを確かめようがないということで、あ、もちろん自分のメルマガという意味ですよ。自分のメルマガを再編して Kindle 化するみたいなのはありだと思います。結構それ僕は狙っていて、自分自身もそうですし、他の方のインフルエンサーの、メルマガをまとめて Kindle にするみたいなのも、意外とこう営業かけられるんじゃないかなと思って、僕は個人的に狙っているので、もし興味ある方いたら、ぜひやってみてください。今僕が言ったことは誰でもできるので、まあ、とはいえ関係性がないと厳しいとは思うんですが、もしチャンスがあるならガンガンやって、よかったらサロン内で報告して、こういう案件取りましたみたいな報告いただけたら嬉しいです。はい、次、文章を書いたことがないが大丈夫かというご質問も結構ありますね。結論可能ですが、勉強した方がいいと思います。というのも、僕はこれまた別の極意、来週再来週ぐらいに話すと思いますが、Kindle はですね、やっぱりこう、もちろん印税収入を狙ってもいいんですが、ファンを作るというのも大きなメリット、ファンを作れるというのも大きなメリットなんですね。まあ、単純に僕だったらウェブライターとか Kindle 編集者のような Kindle を作りますと。まあ、今で言うと、まさに今これを喋ってるのを Kindle 化しようかなと思ってるんですが、まあ、要するに Kindle を出版する人向けの Kindle。売れる Kindle を作るためにはこうしたらいいですよ。っていう Kindle を今作ろうとしていますと。で、僕の Twitter とかも、まあ、ウェブライティングとか Kindle に関しての発信が多いので、Kindle と Twitter のこう親和性は高いわけですよ。なので、Kindle を読んでくれる人は僕の Twitter をフォローしてくれるだろうし、僕の Twitter をフォローしてくれる人はおそらく Kindle を買ってくれると思うんですよ。こういう、こう相乗効果が生まれて、ファンになってくれやすいと。で、大事なのがここからで、その Kindle を読んでいいなと思ってくれたら、高評価レビューをつけてくれたり、また次の Kindle も買ってくれると思うんですよね。言い換えると、あまり文章が上手じゃない状態で Kindle を出してしまうと、ファンにもならないし、ファンにもならないということはもう次の Kindle は買ってくれないし、Twitter とかもフォローしてくれないと。そうなると一時的に印税だけは多少手に入るかもしれませんが、長期的に見るとファンを自分の発信に対するファンを逃しているとなるので、まあ、ある程度そんなにがっつり勉強しなくてもいいと思いますが、少し勉強した方がいいと思います。で、勉強方法としては手前味噌ですが、僕のライティングビギンという教材が無料教材があるので、そこの文章術のパート2とかだったかな、2とか3とかに文章術を教えている講義があるので、まあ、それをサクッと見ていただいて、あと文章術チェックシートなんかもあるので、それを見ながら書いていただけるといいかなと思います。まあ勉強した方がいいと思うものの、まあ、ものすごく時間をかけて勉強しても、なかなかね、Kindle 出版まで時間がかかっちゃうので、サクッと勉強してっていう感じでもいいと思いますが、繰り返しますが、全く文章を書いたことがなければ、僕は多少勉強した方がいいかなと思いますと。で、理由は、そういうふうにクオリティの高い Kindle を作ればファンになってくれやすいからという理由です。では最後の質問ですね。表紙はどうすればいいですかという質問も多いですね。Kindle はですね、原稿を入稿して、Word とか EPUB で入稿して、その後に表紙も入稿するんですね。で、僕は外注してます。デザイナーさんに頼んでいますね。僕は1万円で頼んでます、大体。ただ自分で作ることも可能です。キャンバというツールがあるんですが、キャンバが一番簡単だと思います。なので、キャンバスペース使い方とか、キャンバスペース Kindle とかで検索してみると、使い方が出てくるので、自分で作ることもできます。とはいえ、まあ僕は外注した方がいいかなと思いますね。時間もかかりますし、やっぱり素人が作ると素人感が出ちゃうので、 ある程度お金をかけて外注した方がいいんじゃないかなと思う派です。で、まあココナラとかであれば3000円とか5000円でそこそこの Kindle を作ってくれる方がいるので、まあ、検索してレビューを見ながら、その方のこう評価を見ながら3000円とか5000円ぐらいで探すといいかなと思います。はい、では今回は Kindle 出版をするための極意ゼロとして、原稿の書き方だったり収益に関して、あとはよくある質問についてお答えしました。次はですね、次回、今週か来週ぐらいに極意1に参りますので、楽しみにお待ちください。これはシリーズになってますので、はい、という感じです。では以上です。お疲れ様でした。